月が新富士でしょ、
う
ん、
そうです。
で10月は
そのうん、そうそうそう5678910、ね、だから半年ですね。ちょうど面白いことにその寒暖期が始まるであろうその半時ばかり静けさがあったってありますよね、うんうん、まあ、ちょっとおさらいになりますけれども、イエス様が十字架につけられて天に登りました。それは杉越の時ですよね。杉越その時聖餐式、ね、最初の聖餐式やりました、ね、そして十字架につけられた。それは杉越の祭りと重なってますよね。つまり今の時です、ね、でその人類史の7日間という彼の理論ですね。ペテロの手紙ちょっと開いてみてください。第二ペテロの3章の8節。
愛する者たちよ、この一時を忘れてはならない。主にあっては一日は千年のようであり、千年は一日のようである。
一日は千年のようであり、千年は一日のようだって言ってます。それで創世記ですね、創世記の天地創造、彼の場合はこの解釈家のギャップセオリーって言ってね、創世記1章3節から始まる光あれって言っている第1日目光があったっていうところから始まってですね、創造6日間で終わらせて7日目に休まれるということですよね。でこれは千年王国と言われている黙示録、ちょっとここ開いてみてください。簡単なおさらいですからちょっと飛び飛びになっちゃいますけれども、全部これサタンの反乱シリーズ読むとですね、これしっかりと詳しく説明してくれていますね。で黙示録の20章4節。
また見ていると数多くの座があり、その上に人々が座っていた。そして彼らに裁きの権が与えられていた。またイエスの証をし神の言葉を伝えたために首を切られた人々の霊がそこにおり、また獣をもその像をも拝まず、その刻印を額や手に受けることをしなかった人々がいた。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間支配した。
キリストと共に千年の間支配したってありますね。つまりキリストが支配してくれる千年間というのが待ってるわけです。私たちはこれを祝千年とか千年王国と呼んでますね。これは再臨から始まるわけです。その前に人々の苦難の歴史がありますよね。首を切られた者、証のために首を切られた者たちがいたってありますよね。これは封印が7つの封印の第5番目にもそれ説明しています。主よいつまでなのですかって言ってね、祭壇の下で叫ぶ魂たちがいたでしょ。でもう少し首を切られる者の数が満ちるまで待っていなさいって言って白い衣が与えられました。でこれは観難期のそのクリスチャンの信者たちの苦難を説明しています。しかし苦しみを通過した人たちっていうのはね、キリストと共に苦しみを通過した人たちはキリストと共に千年を治めるこの世界っていうの、ついに神ご自身がこの地を治める千年の間、千年だけで終わっちゃうの？でもこれは7日目に指してるんですね。で大体ですね、まあ、これ本当に歴史を聖書のそのアダムから始まって、アダムは何年生きて、そしてセツやエノクやエノスで出てきます。それで900年も生きるのとかね、いろんなあれがありますけれども、それをずっと足していくとですね、大体のその人類史っていうのがアダムが大体いつ頃を作られて、そしてその歴史的なこの流れを見ることができます。で大きなこの聖書に書かれている大きな流れのイベントとして、まず人類が作られたアダムね。でその次の大きなイベントたくさんありますよ。イベントね、これも大きいことじゃないかって言われるんですけれども、大きなイベントが2つ挙げるとすれば、例えば人が創造されたことと、その次というのはね、アブラハムです。神様がアブラハムと契約されたということが大きいことでしょう。旧約聖書というのは神と人との契約です、ね、私はあなたと契約を結ぶって言ったでしょ。それ次はですね、イエス様がこれは私があなた方のために流す契約の血であるって言ったんです。 契約で新約聖書でしょ、イエス様の犠牲によって作られた結ばれた契約です。そうですね、まず人が作られ、神様が契約してくださった、そしてイエス様が私たちの結ばれた契約です。そうするとだいたいアダムの作られたのが6000年前今から、これ計算されたらね、時間ある人はそれされたらいいし、興味ある人もそれはいいと思います。でその参考にサタンの反乱というそのシリーズ、まあ、ダークトゥライトにもあのファイルが入ってますんで、それを見ることができると思いますが、6000年前、そしてそれから2000年経ってアブラハムの契約です。それから2000年経って大体ですよ、でもこれ細かく計算すると正確に2000年というところにたどり着く、おそらくそうなると思います。それは皆さんやってみてもいいと思います。でイエス様の誕生と、そしてイエス様の十字架犠牲になることが、つまり2000です。でその2000年目というのがもう一つの大きなイベントとして、主が、ね、人の子が雲に乗ってくるのをあなた方は見るって言われた、そのイベントですね。つまり2000、その後は千年王国です、今私たちが読んだ。つまり主にあっては一日は千年のようであり、千年は一日という、人間のこの人類史というかね、これにも当てはまるだろうということです。なぜなら神にとって千年は一日のようだから。でちょうど一日が千年として数えられるという、そういうことです。また他にもいろいろルギミルさんがこう挙げている7つの原則みたいなもの、それを聖書からこういうこと言うことができますねというのが7つのポイントあります。皆さんもそれを吟味してみて、もうそれ納得されるかどうか、彼はそれを信じて納得しているからこういうのを打ち出しているんですけれども、そこでイエス様の亡くなられたのが、まあ、これは歴史的に考古学的に調べて、イエス様の十字架刑が33年、紀元33年だろうというのを出しています。これは多くの、まあ、聖書学者たちも大体これで32年か33年が言ってます。これを33年とするとですね、2000年後っていうのは、つまり彼が契約した後の2000年後っていうのは何年ですか？
2033。
その通りです。エーメン。2000プラス33ですね。簡単なことなんですけれども、そういうことになるわけです。そしていつかというと過ぎ越しの時ですよね。しかしルギミルさんのこのコメントっていうのは、ここを見て黙示録のですね8章、これまたちょっと復習になりますけれども、8章の1節、
子羊が第七の封印を解いたと半時ばかり天に静けさがあった。
はい、半時間ですね。
半時間、
はい、半時間ばかり、天に静けさが、半時間。他のところで一時と二時と半時ってありますよね。つまり3年半、これはよく出てきます。でここで時間というのはね、1年、ダニエル書の9章27節見るとですね、イエス様がダニエル書を引用してるでしょ。ダニエルが言っている、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならばってありますね。ダニエル9章と11章にその荒らす憎むべき者のことが書いています。そしてダニエル、じゃあ9の27ちょっと言いますね。はい、1238ページです、口語訳で。ダニエルの9の27、
彼は一週の間多くの者と固く契約を結ぶでしょう。そして彼はその週の半ばに犠牲と供え物と配するでしょう。また荒らす憎むべき者が憎むべき者の翼に乗ってくるでしょう。こうしてついにその定まった終わりがその荒らす者の上に注がれるのです。
はい、そうですね、はい、彼は一週の間ってありますね。この週というのは、一週というのは何かね、前にも 私たち学びましたが、ただナナというシャブワというヘブル語が使われているということですね。つまり7日なのか7年なのか7ヶ月なのかわからない。でもこれは年だというのがわかるのはその前の24節からですね、こう読むとですね、エルサレムを建て直せというね、その時からメシアが立たれるまで62週と7週あることを悟りなさい。つまりこれはですね、計算すると年なんですよ。1週っていうのは7年の単位が分かるわけです。で、最後のつまり70週があなたの民のために70週が定められているって言って62週と7週の後にメシアが立たれる、これはそれでもう成就してるんですよね。このユダヤの民のためにこの62週と7週定められてメシアが立たれたということをですね、ユダヤ人読んでないんですね。ユダヤ人はダニエル書をあまり研究しない、研究しちゃいけないということになっている。これは終わりの時まで封じてなくちゃいけないということをとってですね、勉強しないでるんですね。だからこういう肝心なところが分かっていないですね。重要なことです。あ、メシアもう立たれたんだ。だってエルサレム立て直せっていうのがあってからね、62週と 62×7 プラス、ね、7×7 49ですよね。これ全部合わせるとイエス様がメシアが立たれた年になるわけです、ね、でこれがもうすでに起こっているですね。でもじゃあ最後の一週はどうなのってね、最後の一週でここが議論になっちゃうんですよ。最後の一週だけまだ成就していないこの一週がずっと後に飛んじゃうという、こういう理論もまたね、聖書学者たちの間でぶつかり合ってるんですよ。なんでその次はこれ続きがテト将軍の時にこうなったんじゃないかとか、無理なんです。それすごくこう数字がうまく合わなかったり、物事がうまくこれで言われているのと成就が勝ち合わないですね。イエス様がこれ言ってますよね、あのその時その時その時って、これマタイ24章に行きますけど、イエス様がダニエル書のここを引用して、荒らすに行くべき者が聖なる場所に立つのを見たならばってあるでしょ。でこれ最後の観難のことを言ってますよね、マタイ24章、ね、そして彼はずっと話し続けて、その時というのを言葉に確か7回使ってるんですよ、短いマタイの24章のところで。そしてその時人々は人の子が雲に乗ってくるのを見るであろうって言ってるんです。つまり荒らす憎むべきものが聖なる場所に立つっていうのはね、これただテトス将軍とエピファネスのことではなくて将来のことを指しているわけです。つまり人の子が帰ってくる前の話、観難、かつてなく今後もないような大いなる観難、そしてそれが人の子が、つまりイエス様が雲に乗って帰ってくるのを見るということにつなげているわけです。つまり最後の一週、最後の7年ということです。最後の7年、そして週の半ば、つまり7年の半ば、3年半ですね。その時に彼は自分が契約の君として結んだその契約を自ら破る、ジョークの犯罪を禁止するということは、つまり宗教的な、今宗教問題になってますよね、あのいろんな、これは宗教戦争だとか言われてますけど、とにかくそういうのを丸く収める偽りの平和の契約を結んだ党の本人がそれを破るわけです。週の半ばに、3年半に。これがダニエル書とですね、マタイの24章を合わせて考える必要があるわけです。なぜならイエス様ご自身がこれを引用しているからです。なんかこじつけじゃなくて、イエス様が引用しているから、それをただ合わせて学ぶ必要があるわけですね。でこの最後の7年っていうのが観難期っていうね、かつてなく今後もないような大いなる観難、週の半ばにですね、彼が契約、初めは偽りの平和、戦争絶えないんですよ。もしダニエル書11章を読むなら、北の王と南の王が本当にぶつかり合う、2度も戦争しますね。 だから何も平和にはならないんですけれども、かえってものすごい混乱になりますが、その半ばにですね、の彼はダニエル書11章、彼は第2回目のですね、北の王、まあ、北の王なんですね。これ、まあ、これ読んで分かるように、ダニエル11章は1242ページ口語訳でしたらね、こう開きますと、その後半のところですね、彼は帰っていって聖なる契約を捨てる者を顧み用いるでしょうってありますね。で30節の後半からですね、31節、彼から軍勢が起こって神殿と城郭を汚し、ジョークの犯罪を取り除き、荒らす憎むべきものを立てるでしょうってありますね。つまり契約、7年の契約の中にはジョークの犯罪をしていいという、あるいはそれができるように契約を結ぶわけです。しかしその半ばにそれを破棄するということですよね。そして彼は自分を神とするとね。これテサロニケのところで、第二テサロニケまた開きましょう、はい、第二テサロニケの2章の4節、
彼は全て神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する。
はい、そうですね。とそして彼を神と認めない者たちというのは、ね、殺されたりするわけですね、はい、これ大患難期がこの途中から、その前にもう信者は迫害されます。あなた方は私の名のゆえに全ての人に憎まれるであろうってありますね。ですからそういう、そのゆえに真に信仰を保とうと思ってない人たちにとっては廃墟する可能性が大いにありですね。誰が廃墟するんだろうね。まあ、主とのしっかりとしたつながり、最後まで信仰を保とうという決意がないなら、そしてその主を否むということが一体どういうことなのかということ、あるいは獣の刻印を打つということが何につながるかということははっきりと悟っていない。そして私たちが今この時点でね、患難期を迎える前に苦難や試練を信仰ゆえに喜んで耐え忍ぶということを身につけてない者は、突如としてそういう人々から、ただクリスチャンというだけで人々から憎まれるという事態になった時に、試練を耐え忍ぶ意味がない、分かんないです。何も教えられていない。教えられているのはそんなことは通らないということだけ教えられている。どうですか。そしてもう刻印を打ったとなるとどうですか。これ大したことじゃない。そういうふうにして受け取ったらですね、多くの人を廃墟しちゃうでしょ。その可能性ありますよね。しかしここではね、とにかく第二テサロニケ2章の3節もう一度読みましょう。
誰がどんなことをしてもそれに騙されてはならない。まず最強のことが起こり、不法のもの、すなわち滅びの子が現れるに違いない、
はい、そうですね。誰がどんなことをしてもそれに騙されてはならないって言ってるんですね。さっき読んだ、彼は全て神と呼ばれたり拝まれたりするものに反抗して立ち上がり、せっかく契約してジョークの犯罪を始めました、あなたたちユダヤ人たちはこれをしたいんだよね、うん、じゃあはいどうぞ。でもそれも破る。なぜなら私が神だから、あなたたち何拝んでるの、私だよっていうわけです。で私を拝まないなら殺させますっていうことになってるでしょ。それが大迫害、大患難。